お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言21章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言21章の学びに入りますが、この章は箴言の中の偉大な章の一つです。箴言21章の一節。王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。その人がエジプトのパロであっても、バビロンの王であっても、ローマの皇帝であっても、アレキサンダー大王であっても、ナポレオンであっても、スターリンであっても、ヒットラーであっても、あるいはこれから将来に起こる偉大な支配者であっても、その人がどれほど政治的に力を持つようになろうとも、自明の理として述べることができることがあります。それは、神様と全く関係なく行動できる人は一人もいないということです。これらの支配者たちの多くは神様と関係なく行動できると考えていましたし、今日の人間も未だに自分たちにはそれができると思っています。でも真実は神様の影響を受けない人は一人もいないのです。誰一人独立して行動できる人はいません。アメリカには独立宣言があります。しかし残念なことに、現在独立宣言は神様からの独立に使われようとしています。私たちは自由を信じています。だから神様からも自由だと宣言してきたのです。ところが私たちは神様から自由なのではありません。私たちは神様と関係なく行動することはできないのです。王の心は主の手の中にあって、そして神様はちょうど山際を流れ下る小川の水の流れを変えられるように、王の向きを変えられるのです。水の流れのようだ、御心のままに向きを変えられるとあるように、どんな王も支配者も個人も神様と関係なく行動することはできないのです。自分が神様に頼っていることを表明し、自分たちの生活の中でそのことを証ししている人たちがもっと公の場で活躍できていたらなと思います。公の立場にいる人たちが、自分たちはこの世のすべての問題を解決できる、などと公言するのはやめてほしいものです。罪人である人間には、この世のすべての問題を決して解決できないのです。誰でもそのようなことを言うなら、その人は嘘をついていることになるのです。全能の神様と無関係な人は誰もいません。そして私たちは、自分たちが神様に頼っていることを認める必要があります。私たちには新しい宣言が必要です。それは神様からの独立宣言ではなく、全能の神様に信頼する宣言です。そのような変革が起こる唯一の道は、人々が神様の御言葉に立ち返ることです。だからこそ、私たちが神様の御言葉を述べ伝えることがとても大切なことなのです。箴言21章の2節。 人は自分の道は皆正しいと思う。しかし主は人の心の値打ちを測られる。ここにもう一度人間の自己義認のことが出てきます。人間は理屈をつけて自分を正当化しますが、神様は細かく調べられます。神様はその人の心を見られます。私たちは外側が感じよく見えるように表面だけを塗り固めようとします。例えば私たちは、私は教会のメンバーです。私はクラスを教え、委員会で奉仕をしています。私はいつでも教会のための奉仕で忙しいのです、などと自慢します。それはみんな本当かもしれませんが、それはあくまでも外側のことで、神様はその人の心の値打ちを測られるのです。預言者エレミアは人の心について次のように述べています。エレミア書17章の9節。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。あなたは主イエスのところに行って、自分の絶望的な状況をお話したことがあるでしょうか。主は偉大な医師である方であり、心の専門家です。主はあなたに新しい心をくださいます。主こそ、最初に人間の心の中から罪を取り除く魂の心臓移植を行われた方なのです。主はあなたに新しい心、主に従うことのできる心を与えてくださいます。箴言21章の3節。正義と公義を行うことは生贄に勝って主に喜ばれる。ここには私たちのためにもう一度、ただ単に宗教的な儀式を通ることには何の価値もないという真理を教えてくれます。旧約聖書の生贄が捧げられたのは、その生贄がイエス・キリストを指し示していたからだったということを思い出してください。イエス様の時代の宗教的指導者であったパリサイ人たちほどに儀式を行うことに忠実であった人たちはいませんでした。でも主は彼らを縮み上がらせるような厳しい言葉で公然と彼らを非難されました。主は彼らを蒼白にされ、彼らを毒づかれました。主は彼らに、外側では彼らは美しい記念碑のように見えるが、内側は死んだ人たちの骨でいっぱいだとまで言われたのです。なぜでしょうか。なぜなら、その人の心と生活において義が欠けているとき、生贄と捧げ物は主にとって喜ばしいものではなかったからです。主は生贄よりも憐れみを好むと言われました。本当は主イエス・キリストと個人的な交わりを持っていないのに、宗教的な儀式は表面的にはあなたが敬虔な信者であるとほのめかすことができます。しかしもしその人が心から主イエス・キリストの十字架による贖いと犠牲を本当に信じ受け入れているならば、その人は喜びを持って純粋に良い働きをすることができるようになるのです。確かにこの変化は私たちの魂の骨と髄まで染み込みます。神様は心を見られるのです。箴言21章の4節。高ぶる目とおごる心、悪者の灯火は罪である。高ぶる目とありますが、もしかしたら心の高ぶりは誰一人気づかないかもしれません。またもしかしたら高ぶる目を向けたその人自身がそのことに気づいていなかったかもしれません。でも神様は確かにそれをご覧になります。神様はそれを罪と呼ばれます。 神様の目には、高ぶる目は出かけて行って酔っ払うのと同じように罪なのです。悪者の灯火は罪であるとありますが、英語では、不法者が耕すこと、あるいは耕作は罪であると訳されています。これは興味深いことわざです。自分の畑を耕している人を見て、彼は勤勉な人だ。彼は確かにとても勤勉であることで報いを受けるべきだと思うかもしれません。でも神様は、悪者が悪い心で何をしても、たとえそれが耕作であっても、それは神様の目には受け入れられないと言われます。それは罪人は神様に何一つ差し上げることはできないことを意味しています。罪人には神様の目から見て良い技を行うことはできないのです。高ぶる目とおごる心が罪深いだけでなく、神様に反抗している人間の中では、たとえ称賛に値することでも罪なのです。神様は救われていない人からのミニストリーへの贈り物は祝福されないと思います。何年も前にテキサス州ダラスのあるお酒を作る会社が、クリスチャンスクールと教団の大学とある病院に5万ドルずつ寄付をしました。クリスチャンスクールと大学はお金を返しました。彼らは正しいことをしたと思います。神様はそのようなお金はお持ちになりません。パウロがイスラエルの民について何と書いてあるかに注目してください。ローマ人への手紙10章の1節から3節。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかったからです。人が自分の義を打ち立てようと尽力するとき、神様はそれを罪であると言われます。神様の目には、人間の義は、汚れた、ボロ切れに過ぎないのです。箴言21章の5節。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てる者は欠損を招くだけだ。偽りの舌をもって財富を得る者は吹き払われる息のようで、死を求める者だ。悪者は自分の暴虐に引きずられる。抗議を行おうとしないからだ。神様は正直な仕方で集められた富を用いることがおできになります。豊かになることは罪ではありません。重要なことは、どのようにしてお金が集まったかということです。もしも、嘘をつくことと盗むことで富を集めたなら、神様はその人が富を喜び楽しむことができないように取り計らわれます。今日、一部の金持ちたちの人たちが本当に楽しんでいないような印象を受けることがあります。それは彼らの富は本当に彼らが必要としているものではないからです。砂漠で迷子になったあるアラブ人の話があります。彼は渇きと飢えで今にも死にそうでした。この気の毒な人物はキャラバンが何かを落としたのを目にしました。彼はその中に何か食べ物か、缶入りの飲み物でも入っているのではないかと思いました。彼は必死で包みを破り、何が入っているか熱心に覗き込みました。しかし彼はとてもがっかりしてその荷物を捨てて言いました。なんだ、ただの真珠じゃないか。もちろんその真珠は人財産の価値があったのですが、彼が必要としていたものではありませんでした。神様は言われます。あなたは金持ちになることができる。でももしあなたが正しい仕方で金を儲け、神様の栄光のためにそれを使わないなら、少しもあなたの役には立たないのだ。箴言21章の8節。 罪人の道はねじれている。しかし清い人の行いはまっすぐだ。あなたが本当にどのような人間であるかは、あなたの生活が実践してみせます。もしあなたが神様と正しい関係にあるなら、あなたの生活の中にそれが明らかにされているはずです。箴言二十一章の九節。争い好きな女と社交場にいるよりは、屋根の片隅に住む方がよい。これは結婚するまで何が本当の幸せであるか知らなかった男のことです。そして結婚した後はもう遅いのです。そのことは聖書の中にも実例があります。ヨブも奥さんのことではあまり成功していませんでした。ダビデはサウルの娘と結婚してはいましたが、その結婚には何の交わりも本当の愛もなかったと思います。ダビデがとても喜んで契約の箱をエルサレムに携え入れたとき、彼女はダビデをあざけりました。彼女はダビデが契約の箱の前で踊って惨めな姿をあらわにしたと言いました。彼女はダビデの神様を讃える踊りを恥辱と呼んだのです。確かにもし神様のために何か熱心な行動を示すと、多くの人たちがあなたのことを恥ずかしいと思い、非難をされる時があります。箴言二十一章の十一節。あざける者が罰を受けるとき、わきまえのない者が知恵を得る。知恵のある者が学ぶとき、その人は知識を得る。私たちは他の人たちの愚かな行動による苦い経験からレッスンを学ぶようにする必要があります。13節。よるべのない者の叫びに耳を閉じる者は自分が呼ぶときに答えられない。これは神様が言われていることであり真実だと思います。箴言21章の14節。密かな贈り物は怒りをなだめ、懐の賄賂は激しい憤りをなだめる。ヤコブが何年もハランに住んだ後、ふるさとに戻りました。その時彼は、エサウを騙して長男の権利と祝福を奪った後、初めて自分がエサウと対面しなければなりませんでした。そこでヤコブは、エサウの怒りをなだめるために、自分の前に多くの贈り物を贈りました。彼はそのようなことをする必要はありませんでした。なぜなら神様がすでにエサウの態度を取り扱ってくださっていたからです。15節から16節。公義が行われることは正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。悟りの道から迷い出る者は死者の霊たちの集会の中で休む。神様はここで、あなたには犯罪者を更生させることはできないと言っておられるのです。彼らは申請する必要があるのです。このような人たちには神様の御言葉が必要です。私たちは犯罪に満ちている地域に入っていって神様の御言葉を述べ伝える必要があります。17節。快楽を愛する者は貧しい人となり、ブドウ酒や油を愛する者は富むことがない。現代の社会では、タレントが褒めたたえられ、その結果として、人生の大きな道徳の原則がひっくり返されてしまっています。ある時代には、王の宮廷でさえ、タレントである道化師は愚か者と呼ばれていました。神様は今も言われます。快楽を愛する者は、貧しい人となり、ブドウ酒や油を愛する者は富むことがない。箴言二十一章の十八節。悪者が正しい人のための身の代金となり、裏切り者がすぐな人の身代わりとなる。 罪のない者が助け出されるために、正義は罪のある者が罰を受けることを要求します。でも神様の恵みにより、イエス・キリスト、義なる方が悪者のための罪の贖いとなられました。箴言21章の22節。知恵のある者は勇士たちの町に攻め上って、その頼みとする砦を倒す。神様はここで、知恵は残忍な力よりも勝っていると言っているのです。人間は難攻不落に見えるような要塞を建てることができるかもしれません。でもいつかその要塞をどのようにして侵略できるかを考えつくことができるほど、頭の良い人物が出てくることがあります。古代都市バビロンはその良い見本です。ベルシャツァルはバビロンの城壁の中に座って自分は完璧に安全だと思っていました。事実彼の城の周りには内側の城壁まで巡らしてありました。彼は確かにバビロンの城壁が破られることは絶対にないと確信していました。もちろん城壁自体には見張りも配置されていました。でも敵の宿営の大将は自分の知恵を使ってバビロンの中に入る方法を考え出しました。ユーフラテス川の支流が運河のように町の中を流れていました。彼は支流の水を本流にそらし、城壁の下の川が流れていた川底を更新していくことができました。メドペルシャの王国の軍隊は町の中に広がり、町はバビロン人たちが何が起こっていたかを把握する前に征服されてしまいました。このことわざは、人間は財力や残忍な力に頼るかもしれないが、どちらも十分な守りではないということを述べています。23節。自分の口と舌とを守る者は自分自身を守って苦しみに遭わない。もう一度舌を正しく使うことについて言及されています。前にはもし友人が欲しいなら自分が親しみやすいことを示さなければならないと書かれていました。ですからもちろんあなたは何かを喋らなければなりませんが、でも何を言うかには気をつけるべきです。私たちには確かに友人が必要です。そして箴言には友人と敵について多くのことが書かれています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主は人の心の値打ちを図られるというテーマで箴言21章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。